てくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。今日の説教のタイトルは前に出ております、任せなさい、委ねなさい、信頼しなさい、英語も出ておりますけど、どうぞ英語見てください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。あれ、これで次が出ないね。何をする、何をしたの、あ、ここを押して、はいはいはい、はい、今日は最初にマタイの福音書11章の28節から30節です。聖書朗読者の人が読んだ後ご一緒にお読みいたします。前にパワーポイントスクリーンに出ますので、どうぞそれを見ても構いません。では踊る兄弟、28から30まで読んでください。
すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。これはイエス様の招きの言葉です。徳川家康の言葉、有名な言葉があります。人生は重い荷物を背負って長い坂道を登るようなものだ。人生は重い荷物を背負って長い坂道を登るようなものだですね。人生は苦労の連続です。すべての人は重荷ですね、多い、疲れ果てています。誰でもが重荷を持っている、ね、背負っていますね。重荷を負っていない人は一人もいません。重荷を負っていない人は一人もいません。では重荷とは何ですか。広辞苑では重すぎる負担と書いてあります。重すぎる負担、生活の負担。しかし聖書が語る重荷は3つあります。この3つを説明をいたします。第一は罪です。心が抱える重荷です。心の重荷ですですね。罪は心の重荷です。自分の失敗や過ちを責める、いわゆる良心の呵責です。また後悔します。憎しみや許さない心、喪失感、そういうものは心に深く私たちのですね、重荷となっていますですね。第一は罪、心の重荷を人は抱えているということです。よろしいですか。二つ目の重荷、これは病です。いわゆる体の重荷です。身体の重荷ですですね。さまざまな疾病があります。障害があります。身体、精神、発達、接触などなどですね、身体的苦痛というのがあります。やる体の重荷というのをですね、人は負うわけです。 3番目がですね、呪いと聖書には書いてあります。これは生活に降りかかる重荷です。生活の重荷です。経済的社会的な貧困です。格差、働いて稼いでもで、ね、人自分のものにならない、人がそのものを持っていってしまうで、ね、自分でそれを享受することができない、そしてやることがもう恨め恨めに出てしまう、自分が期待した通りの結果が出ないですね。これを呪いというんです。聖書的にはで生活の重荷です。このようにですね、呪いには聖書にはですね、罪、心の重荷、病、身体の重荷、呪い、生活の重荷を聖書はですね語っています。イエス・キリストは先ほど読みました、私たちを招いておられます。私のところに来なさい、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげるからです。重荷を私が代わりに担いであげるからですということです。イエス様が代わりに私たちの人生の重荷を担いでくださるのでですね、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。どのようにして休ませてくださるんですかですね、それは私の首輝きを追いなさいとこう書いて、私の首輝きを追ってですね、また一緒に歩みましょうとイエス様は私たちを招いておられます。で、首輝きという言葉は最近ですねあまり使いませんけど、昔はありました。どういうものでしょう。首輝きというのはですね、英語でヨークというんですけれどもですね、畑を耕すとき二頭の家畜が同じペース歩調で歩むように首にかける横木のことです。二頭の家畜が同じペースですね、歩調で進むように首にかける横木を首輝きと言います。ですから片方が疲れてもですね、もう一方が引っ張ってくれるわけです。ですから楽に進むことができます。イエス様と一緒に首輝きを追ってあなたの人生を歩んでいきなさいと、行きましょうとですね、私の首輝きを追いなさいとイエス様は招いておられます。首輝きの写真が出ます。これです。二頭の馬にですね、首にですね、同時に歩むようにとね、首にかけるですね、この横木のことを首輝きと、まあ、このように言いますね。はい、じゃあイエス様の首輝きというのは何でしょうか、ね、イエス様のキリストの首輝きというのは何でしょうか。それは第一ペテロ2章の22、24節に書いてあることです。で、大鶴兄弟、ペテロ第一の手紙の2章の22と24を読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。
24節だけ聖書を開いている人、ご一緒に声を出してお読みいたしましょう。はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです、とあり。ペテロという人はですね、イエス様の一番弟子です。12人の弟子がいましたけど、その中のトップ、リーダー格です。イエス様にですね、私についてきなさいと招かれて、 彼は3年余り、まあ、3年半ぐらいイエス様と一緒に共同生活をしました。とそのペテロが証言しているんです。キリストは一回も罪を犯したことがありませんでした。その口に嘘も偽りも何もありませんでしたとペテロは証言しているんです。しかしキリストは自分から十字架を担い、その上で私たちの罪を負われたと書いてある。なぜか私たちが罪を離れ義、正しいという意味ですね、神に受け入れられるためです。で次にキリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたとあります。ここでキリストは自分から自分で選んで十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。ですから私たちの罪ですね、心の重荷でしたね。故にあなたは罪の重荷から解放されます。キリストが身代わりに負ってくださったからです、ね、もう心の責め、あなたは自分をですね責めることがありません。まあ、実は私ちょっとお分かりしますけども、山口県の宇部というところに私のおばが病院に入院しておりました。でそこに私は1年に何度か訪問しておばに福音を伝えたら、おばはキリストを信じて救われました。その同じ病院に一人の女性の方がいらっしゃいました。でその方は精神的に非常に病っていらっしゃいました。なぜか、まあ、今だから申し上げますけども、ご主人が酒乱です。お酒を飲むと人格が変わる、もうそのことで悩まされ続けてきました。そしてそのご主人を憎んだんですね。そのご主人を憎んでる自分を責めたんです。憎んでる自分を責めて彼女は精神的病にですねかかりました。それで私はその彼女にイエス様の福音を伝えました。イエス様があなたの罪を身代わりに負ってくださいましたと、でそう言いました。そしたら彼女が一言ポツンと私にこう言ったんです。で私は自分をもう責めなくていいんですねと言ったんです。で私がはいと言った瞬間、彼女の表情がパッと変わりました。それからみるみる元気になり明るくなってですね、間もなくその病院を退院しました。自分をずっと責めて責めて責め続けてきたですね、心の重荷から彼女は瞬間的に解放されました。それはキリストがですね、彼女の心の重荷を、ね、背負ってくださったからです。それの証しがございます。はい、2番目、ここに書いてある通りです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されました。キリストは十字架にかかられる前、茨の冠をかぶせられですね、そして背中を40の鞭で打たれ、十字架にかけられた時、両手両足を釘で打ちつけられ、最後は心臓脇腹を槍で刺し貫かれました。キリストがそのように打たれたのはあなたの病や痛みをですね身代わりに負ったからです。キリストの打ち傷の家にあなた方は癒されたのです。はい、イザヤ書の53章の4節と5節で、お取り兄弟読んでください。
誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。
先ほど第一ペテロ2章の24節の御言葉はこの箇所からの引用です。4節の最初の2行、誠に彼、キリストのこと、私たちの病を負ったと書いてあります。で、私たちの痛みをキリストが代わりに担ったと書いてあります。5節の最後の2行、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、 彼の打ち傷によって私たちは癒されたとあります。キリストが打たれたのはですね、私たちの病のため、癒しのため、回復のため、健康のためなのです。キリストは十字架であなたの心と体の病と傷をご自身が引き受けてくださいました。ですからあなたは病を負い、傷をですね、負う必要はありません。故にあなたは病の重荷から解放されます、ね、主があなたを癒してくださるということです。で、2番目のですね、体病ですね、身体の重荷からあなたは解放してくださいます。これがキリストが負ってくださった2番目の首輝きなのです。3番目、今の世界は呪われています。なぜか、最初の人アダムが神に背いたからです。あなたは私が取って食べてはならないと木から取って食べたので、この地は呪われてしまったと創世記の3章で神様は言われました。以来私たちの住む地は呪われています。結果としてさまざまな自然災害が起こります。疫病が起こっています。収穫不良ですね。ガラテヤ人への手紙3章の13と14です。で、大鳥兄弟読んでください。
キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら、気にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。
聖書によると、呪いの象徴は2つです。第一、茨です。茨とアザミ、呪いの象徴です。あなたが種をまいても茨とアザミしか生えないですね。良い収穫を得られないということです。しかし茨の冠をキリストは頭にかぶりました。呪いをご自身がその身に受けたということです。茨は呪いの象徴です。で、もう一つ、2番目の呪いの象徴が十字架です。木です。木にかけられたものは呪われると聖書に書いてあるんです。新命記に書いてあります。木、すなわち十字架にかけられたキリストはですね、いいですかね、この世のすべての呪いをご自身が受けてくださったのです。キリストは十字架で私たちの罪を負い、病を負い、呪いをご自身が受けてくださいました。呪いというのは生活のですね、重荷でしたね。それをキリストが受けてくださいました。呪いの反対の言葉は祝福です。祝福です。聖書には呪いという言葉と祝福という言葉がたくさん出てきます。呪いの反対が祝福です。で、ここにアブラハムへの祝福があなたに及びますと書いてある。キリストが呪いを受けてくださって、その代わりにアブラハムへの祝福がですね、私たちに及ぶ、もたらされると書いてあります。で、アブラハムというのは旧約聖書の人物です。信仰の父と言われている人です。で、彼はどういう祝福を受けたのでしょうか。アブラハムへの祝福というのは何でしょうか。5つあります。第一、信仰によって信じるだけで救われるという祝福です。行いはいりません。お金もいりません。人格関係ありません。性別関係ありません。あなたはキリストを信じるだけで救われるというですね、信仰による義です。1番目が。2番目は健康と長寿です。アブラハムは175歳まで生きましたですね。健康と長寿の祝福です。3番目、子孫繁栄です。アブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブとエッソーが生まれ、 このヤコブから12人の族長といわれるイスラエルのですね、父祖といわれる人たちが生まれ、今日 全世界には1500万人のユダヤ人がいます。子孫繁栄の祝福です。4番目、アブラハムは金銀に非常に富んでいたと聖書に書いてあります。経済的祝福です。そしてさらに5番目の祝福がですね、祝福の元いとなる祝福です。これはどういうことでしょうか。兄弟姉妹、あなたのゆえにということです。あなたのゆえに、あなたが属している家庭とか団体組織が祝福されるということです。あなたがいるゆえに、あなたの家庭は祝福されます。あなたがそこで働くゆえに、あなたの会社は祝福されるんです。あなたが団体グループに属しているから、その団体グループを神様は祝福してくださるんです。あなたのゆえにです。聖書にヨセフという人物がいます。ヨセフのゆえにですね、ポテファエルというですね、エジプトの、あれは、宦官ですね、彼は祝福されましたですね。エジプトの家に彼は牢獄に入ったけど、牢獄は祝福されました。あ、ごめんなさい、ヨセフの家にですね、そのようにあなたの家に、神様があなたの属するものを祝福してくださる、祝福のもとになるということです。はい、よろしいでしょうか。だから呪いに変えて祝福を与えくださいました。キリストはまとめますと、十字架の上で私たちの罪、心の重荷ですね、病、身体の重荷ですね、はい、呪い、生活の重荷ですね、引き受け、死んで葬られ、よみがえってくださいました。ゆえに信じるすべての人はこの重荷から解放される。これが聖書の教えです。キリストを信じ従う人はこの重荷からあなたは解放されます。ちょっと兄弟姉妹、聖書は自立を教えていません。聖書は自立を教えていません。どういうことかといえばですね、頑張りな、聖書は頑張りなさい、自分で何とかしなさい、自己責任を取りなさいとは言っていません。聖書は自立を教えてないんです。ですね、頑張んなさい、自分で何とかしなさい、自己責任を取りなさいと聖書は言っていません。これは聖書の教えではありません。そうではなくて、今日の説教のタイトルです。任せなさい、委ねなさい、信頼しなさいが聖書の教えです。あ、任せなさい、委ねなさい、信頼しなさいが聖書の教えです。聖書は自立を教えていません。自分で何とかしなさいとは聖書は言っていませんですね。任せなさいと言ってるんです。委ねなさいと言ってるんです。信頼しなさい、これが聖書の教えですですね。よろしいでしょうか。なぜなら私たちは、どうして聖書はそう言うか、私たちはですね、髪の毛一本もですね、白くも黒くもできないんです。皆さん髪の毛って何本ありますかですね。床屋さんに聞いたら6、7万本でしょうと、言われましたけど、だいたい10万本ぐらいあるそうです。だんだん抜けていきますけどですね。しかしその一本でさえ白くも黒くもできないと、マタイの福音書5章36節には書いてあるんです。また私たちは自分の命をですね、伸ばすことできないんです。明日まで生きたいと思ってもですね、その保証はないんです。自分の命を自分で伸ばすことはできません。マタイ6章27節に書いてあります。さらに明日のことはわからないんですですね。こんなに私たちは何にもできないものだということです。髪の毛一本白くも黒くもできないし、自分の命を伸ばすこともできないし、明日のこともわからない存在です。そんな私たちがですね、 そのようなこともできない私たち人間はですね、自己責任など取ることはできないんです。自己責任など取ることはできないんです。ですね、責任取れと言われてもできないんです。だからですね、先週のメッセージで語りました、ね、どういう内容だったでしょうか。神様にあなたの人生の責任を取っていただきなさいと、まあ、そのように話したんです。神様に責任を取っていただけるような人生を送りなさい。で、先週の礼拝の後ですね、最後のメッセージのまとめを私はいたしました。それをもう一度ですね、結論をですね、お伝えいたします。これは先週のメッセージの結論です。あなたの自由意志、私たちには自由意志が与えられておりますが、選択の自由を神様にですね、捧げなさい。選ぶ自由を神様に捧げなさい。神様にあなたの人生を決めていただきなさい。で、神様は最善ベストの選択をしてくださり、あなたの人生の責任を取ってくださいます。で、これは先週のメッセージのですね、結論として私が書いたそのままです。兄弟姉妹、これ以上のですね、幸せな人生はありません。これ以上の幸せな人生はありません。神様があなたの人生の責任を取ってくださるのです。よろしいですか。はい、兄弟姉妹、神様は人、あなたです。助けるときにですね、あなたに誰か別の人を使わされます。これが神様のやり方です。またあなたも神様に行きなさいと使わされて、誰かを助ける人になりますですね。人を助けるとき、神様は人を用いられるということ。もう一度言います。神様はあなたを助けるとき、あなたに誰か人が来ます。助けてくれる人が来ます、使わされます。またあなたも神様に行きなさいと使わされて、誰かを助ける人になります。人を助けるとき、神様は人を用いられますですね。はい、覚えてください。一つの逸話です。ある地域に大雨が降りました。最近ね、東北の方面ですね、まあ、台風も来ましたしね、大雨が降っていますね。大洪水となりました。水は2階まで及んできました。一人のクリスチャンが、神様助けてくださいと叫ぶと、ボートが近づいてきました。しかし彼はですね、いや、神様が助けてくださいますと、ボートに乗らなかったんです。今のは、と言ってボートに乗りませんでしたですね。はい、水はさらに増えていきました。彼は屋根に登り、神様助けてくださいと叫ぶと、今度はヘリコプターがやってきましたね。しかし神様、彼はですね、神様が助けてくださると、ヘリコプターにも乗らなかったですね。神様が助けてくる、ヘリコプターではありません。神様が助けてくださると、ヘリコプターにも乗りませんでした。どうしたでしょう。とうとう死んでしまいましたですね。そして、あ、ちょっとこの絵ですね、ちょっと洪水の絵がありましたので、こんな感じ、屋根に登って叫んだら、ヘリコプターがやってきたんですけども、まあ、ちょっとヘリコプターの絵はありませんけどもですね。彼はそれに乗りませんでした、まあ、クリスチャンですから、彼は天、死んだら天国へ行きました。そのクリスチャンは神様に言いました。神様って、洪水の時私が叫んだのに、どうして助けてくださらなかったのですか。どういうとですね、神様は言われました。私はボートもヘリコプターも送ったが、あなたは乗らなかったとおっしゃったんです。 神様は人を助けるとき人を送られるんです。キョレ姉妹、これはもう本当に笑い話のような話ですが、実を言うと私たちもこのクリスチャンと同じことをしているんです。一つ理解してください。神様の助け方はあなたが思っているやり方とは違います。あなたがこう助けられたいと思っている方法で神様は必ずしも助けられるとは限りません。あなたが考えているとは違う方法で神様は助けられます。そしてその神様の助け方の方がはるかに優れています。今まで私たちは何度神様の助けを拒んだでしょうか。いいです、自分でしますから、しますからですね。はい。そして歴史の中で一番拒まれたお方、歴史の中で一番拒まれたお方、それはイエス様です。私たちを罪と永遠の滅びから救うために自分から十字架にかけられですね、死んで葬られ3日目によみがえってくださったのに、多くの人はこの救い主を拒み続けています。イエス様が歴史上一番ですね、拒まれ続けている人です。今もそうです。私たちを永遠の滅びから救うために来られてですね、多くの人はこの救い主を拒み続けています。人生には多くの問題があります、重荷があります。最初に言った通りです。私たちの人生には多くの問題がありますが、神様の答えがイエス・キリストです。私たちのその問題に対する神様の答えです。これがイエス様です。ですからイエス・キリストにあなたの人生のすべての答え、解決があります。重荷の解決があります。だからキリストにですね、イエス様にですね、あなたは解決を求め、どうぞ助けていただいてください。最初の御言葉に戻ります。私だけお読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。重荷のない人生はありません。みんな重荷を持っています。イエス様は、私があなた方を休ませてあげます。イエス様の首輝きをあなたも一緒に追いなさい。そうすればあなたの荷は楽になりますよ。イエス様が力強くあなたの人生の重荷をですね、担ってくださるので、あなたの荷物は軽くなりますよ、あなたは楽になりますよっていうのがイエス様の招きです。イエス様はですね、私たちの人生の問題に対する神様の答えなのです。神様の回答なんです。それがイエス様です。どうぞイエス様を信じですね、より頼んでいきましょう。今日の説教のタイトルは、初めに言いましたように、任せなさい、委ねなさい、信頼しなさいです。聖書は自立を教えていません。自分で何とかしなさい、責任を、自己責任を取りなさいとは言いません。イエス様に任せなさい、信頼しなさい、委ねなさい。聖書のメッセージです。このメッセージを持ってですね、毎日の生活を歩む、また人生の問題をイエス様に委ねる兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省してください。兄弟姉妹、私たちの人生には重荷があります。重荷のない人生はありません。みんな重荷を負っています。聖書的には重荷は3つあります。心の重荷です、一般的に罪と言います。体の重荷です。病、障害です。 そしてですね、生活の重荷です。でこれを呪いと言います。この罪と病と呪いをキリストは十字架でご自身が引き受けて死んで葬られですね。3日目に復活してくださいました。あなたの重荷をキリストが全部負ってくださったということです。ですからキリストを信じ信頼する人はこの重荷から解放されるのです。聖書は自立を教えません。自分で何とかしなさいとは言いません。任せなさい、委ねなさい、信頼しなさいです。どうぞ日々このキリストに信頼する許礼姉妹になりますように。また神様はあなたを助けるとき、あなたに人を送られますから、人を送られますから、神様から送られた人を受け入れてください。拒まないでください。それは神様の方法なのですから。そして神様の助けを受けつつ日々歩む兄弟姉妹になりますよう、イエスの名によって祝福いたします。